藤沢歴史探訪。今月は100年以上の歴史、カナチューバスの昔と今に迫るをテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きまして、神奈川中央交通株式会社総務部広報担当でいらっしゃいます利光さんにご登場いただきます。3週目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうこの声おなじみになってきましたけれども、いろんなこうバスってやっぱり歴史があったんだなといったところ、皆さんには分かってきてくださってきた頃かなと思うんですが、改めてその神奈川中央交通株式会社、まあ、カナチューバス、私たちは本当にこう身近なバスになりますけれども、いつこの会社創立されたのか、当時の様子、そして今の規模などについて最初にご紹介いただけますか。
はい、創立はですね、1921年、大正の10年6月でございます。当時、総武自動車という名前で創業を始めました。で、当時はですね、本当に小規模の会社でございまして、横浜市の愚明寺から鎌倉行きといった路線を運行しておりました。で、戦時中ですね、国の政策などもありまして、この神奈川県のエリアの小規模なバス事業者なども含めてどんどん統合してまいりまして、現在のようなエリアを神奈川県全域と、あとは東京の町田と多摩のエリアは運行しておりますが、こういったエリアまで広がってまいりました。で、やはり戦争が終わってどんどん高度成長期に入ってですね、人口もどんどん流入してまいりましたので、それを皮切りにですね、どんどんバスの車両数も増えてきまして、保有台数がですね、戦後終わって間もない頃は400台ぐらいだったのが、10年で1200台ぐらいまで増えてって、今は車両数でいうと大体2000台ぐらいですかね。これは日本のバス事業者でトップレベルの台数で、運行している1日走る距離の合計をいたしますと、地球大体4周以上走っているような計算になります。
だからどこに行ってもカナチューバスってあるんだなみたいな気持ちになりますね。それだけのエリア、それだけの台数がもう1日走っているということで、本当にこうちょっと離れてもカナチューバスが通ってくれていると、ちょっと嬉しくなったり安心したりするっていう、こうちょっと心理状態になるんですけれども、本当に私たちの生活に密着しているカナチューバスですよね。さあ、今日はですね、その私たちのこの藤沢のエリアについてもお話ししていただきたいんですけれども、現在この藤沢エリアの路線網、概要ってどんなふうになっているのか、ご紹介いただけますか。
はい、藤沢市内ですと、主に鉄道の藤沢駅だったりとか、辻堂駅、あと湘南台駅といった鉄道の各駅を中心に放射線上にですね、路線が張り巡らされています。市内の当社の営業エリアだと観光地みたいなのがちょっと少なくてですね、主に通勤だったりとか通学でご利用になるお客様が多いです。市内にお住まいの方が通勤通学でご利用されるために、例えば湘南ライフタウンみたいな大きな団地から辻堂駅に出る路線であったりとかっていうですね、団地から最寄り駅間の路線っていうのが多くご利用されてます。で、また逆に他のエリアから市内に会社であったりとか学校に通われる方も多くご利用になられます。例えば慶応大学さんの藤沢キャンパスであったりとか、いすゞ自動車さんであったり、日本製鋼さんといった大きな企業さんだったり学校がございますので、そういった方が多くご利用になるというような状況でございます。
今も挙げていただいて、もう確かにバスないと困るなっていうところをたくさん挙げていただきましたし、私も北部の方に取材に行ったりすると、もう必ず利用させていただいて、いろんな人たちの声を拾いに行くわけなんですけれども、本当に細かいところを走ってくださっている、そう、ここを通ってくれるから便利なんだよねといった、どこを走るかっていうのもですね、すごく私考えられているなっていうところ、なんかとてもですね、ありがたいなと思って生活をしておりますので、今のお話すごくわかるなと思いました。さあ、そしてその藤沢エリアでの特徴的な取り組みって何か、利光さんありますか。
そうですね、例えば慶応大学さんと湘南台駅の西口を 結ぶ路線っていうのはですね、はい、2両バスがくっついてるような連接バスっていうふうに言うんですけれども、はい、こちらをですね当社で初めて導入した路線なんです。2005年に導入したんですが、当時では国内の路線に連接バスが導入されるっていうのは国内で多分2例目になります。でまたこの床の低いノンステップバスの連接バスとしては国内で初めての導入事例となっております。で当時はですね、この連接バスが信号の近くに来ると信号が青になるっていうような公共交通優先システムっていうんですけども、そういうのもこれと同時に導入をいたしまして、当時は藤沢市や県警ほか関係各所にご協力いただきまして実現できたものでございます。でまたですね、その連接バスにつきましては2005年に連接バスを導入したのを皮切りに、当社では大量輸送のニーズがあるエリアにおいて連接バスの導入を進めています。藤沢市内ですと他に辻堂駅から湘南ライフタウンや慶応大学まで連接バスが運行をしています。なお藤沢駅の南側では基本的に江ノ電バスさんが運行してますが、実は当社も江ノ島までの路線の免許を持っていまして、海の日に大磯駅から藤沢駅行きといった路線の臨時便を運行しています。今年運行するかどうかはまだ決まってませんが、決定次第ホームページや SNS 等でお知らせをします。あとは小田急電鉄が運営しているエモットというアプリがありますが、これをダウンロードしていただくと湘南 T サイトで2000円以上のお買い物で T サイトの最寄りのバス停から辻堂駅北口であったりとか藤沢駅北口までのバス往復デジタルチケットが発行されるというサービスもございますので、ぜひご利用ください。
いろんなサービスもね今も行っているということでしたけれども、連接バス初めて見た時のなんだろうあのバスっていう、もうびっくりしたのをですね、やっぱ今でも鮮明に覚えております。やっぱり湘南台駅近くで見たんですけれども、このバスは何っていう、カナチューバスなんだみたいな、本当にですね、またそのカラーも綺麗なカラーでね、はい、そう連接バスってこれって学生のために学校のために走ってるんだっていうのをですね、私も外から見ながらいつかは乗ってみたいななんてちょっと憧れも抱いた、そんなね思い出がありますし、あとノンステップバスっていうのもやっぱりこれもすごく皆さんに優しいバスだなって思いました。本当にそう思うといろんなこう車両があって、いろんな方たちのニーズに合わせていろんな形を見て車両ってこう導入しているんだなというところもすごくね感じることができました。さあバスの種類、そしてこういったバス確かに走っていたなといったところをご紹介していただきました。3週目はですね、私たちが住んでいるこの藤沢エリアについてご紹介していただきました。さあ今月はですね、100年以上の歴史、カナチューバスの昔と今に迫ると題しお届けしています。さあ来週はなんと4週目ということで締めの週になります。来週もですね、ぜひ皆さん楽しみに待ってていただければと思います。お話を伺いましたのは総務部広報担当でいらっしゃいます清水さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。